ローマ人への手紙13章8節から10節をテキストに、借りがあってはならないという題で説教いたします。誰に対しても何の借りもあってはならないと13章8節にあります。これは7節のすべての人に対し義務を果たしなさいという御言葉の実行の勧めであります。この借りというのは、経済的な貸し借りだけでなく、お世話になったとか、いろいろ精神的な負い目も含んだ人間関係一般の借りを言っています。借りたものは返すのが社会生活での倫理ですが、借りを放置したままにしておくことは無責任とされ、人間関係を損なうことにもなります。一般社会では貸し借りの感覚は大切とされます。ただし、互いに愛し合うことは別ですと書いてあります。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。貸し借りの人間関係では、昔土井武雄という人の日本人の人間関係を内、義理、よそと3層に分析した文章があって、若い頃本当に、感心しました。よそとは赤の他人です。うちというのが家族などの身内、もたれ合いの関係。この本の題名は「甘えの構造」という本でしたけども、そこでこのうちが家族などの身内、そして義理というのは日常の付き合いのある範囲で、貸し借りはじめ暗黙のルールが厳しく問われる、借りは返さないと後ろ指を刺される関係、日常の付き合いのある周りの社会です。主の祈りにある私たちの負い目をお許しくださいという言葉があります。文語では、我らに罪あるものを我らよすごとく我らの罪をも許したまえという言葉があります。その我らの罪、今の新改訳2017では、私たちの負い目をお許しください、私たちも負い目のある人たちを許しましたと、許しますからという言葉になっていますけれども、この私の負い目をお許しくださいという言葉には、このここでの借りという言葉と同じですけれども、罪という意味も入っています。そういう意味にも含んだ言葉です。私たちが主の祈りで自分の罪の許しを祈るときに、私たちは自分に借りのある人を愛のうちに許すことを決心し告白するのであります。キリストは受けるよりも与える方が幸いであると仰せられました。私たちは見返りを求めずに、与えることは神様に喜ばれることであります。このような貸し借りの関係ではなく、互いに愛し合うことは別ですと、キリスト者には互いの愛の関係が進められています。なぜなら、愛は律法の要求を満たすからと書いてあります。貸し借りのある人間関係ではなく、ひたすら相手の幸せを求めるのが愛、アガペーの愛であります。私たちが神から与えられた愛は、これを負債であるとすれば、これで十分と返し切ることのできない、限りない負債であります。9節では、律法も隣人との関係を教えています。殺すな、姦淫するな、その他たくさんの戒めがありますけれども、それはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されると書いてあります。何々するなという、否定的なネガティブな戒めではなく、愛するという言葉は人間関係や律法のすべてを覆って、万能の神様に与えられたマスターキーということができます。 それは相手との関係を築き上げる、人が神様に創造された目的に応えるために与えられた、そしてイエス・キリストが自ら模範を示された尊い賜物であります。隣人とは何でしょうか。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいというお言葉に、イエス様の周りにいた律法学者が自分を自己弁護しようとして、隣人とは誰ですかと尋ねた。彼らに対してイエス様は、エルサレムからエリコに下る山道で強盗に襲われて傷ついた旅人に親切にしたサマリア人の話をしました。ルカの福音書の10章30節にあります。そしてそのお話の中で、そして誰が傷ついた人の隣人になったのかと質問されました。祭司やレビ人たちが倒れている人を大回りして避けて通り過ぎた後、歩み寄って助けたのはサマリア人でした。隣人とは親切にしたサマリア人だと律法学者たちはしぶしぶ答えましたけれども、律法学者たちからするとこのサマリア人というのは普段から軽蔑している罪人として軽蔑している人たちでした。それが祭司やレビ人、尊敬されている宗教人ではなくて、このサマリア人が隣人になったというのがその答えでした。問題は誰が隣人であるかではなくて、誰が隣人になったかであります。隣人は初めからあるものではなく、愛の働きによって隣人になるのであります。愛は観念だけの問題ではなく、誠の愛は行動に現れるものです。私たちも見返りを求めないで隣人の必要に応える誠の愛の人になることを祈り求めましょう。主イエス様は、私が知らなかった時、私のために自分を犠牲にして私を助けてくださいました。その恵み、無償の愛を受け止めるとき、私もそうなりたいと、隣人のために生きるものになる願いを与えられます。まずは、教会内から始めてみようでありませんか。カシアシャルム教会が、主にある兄弟として、誠の愛のあふれる交わりになるように、お互い、まず隣人になろうでありませんか。十節に、愛は、隣人に悪を行いませんと書いてあります。相手に誠意と愛を持って接するとき、真実な思いが通じないで誤解されることがあるかもしれません。またその他いろいろな妨げがあるかもしれません。しかし恐れないで真に相手の幸いを願う真実の愛は通じることを信じましょう。